この冬愛用してるあったかもこもこパジャマが乾燥機で縮んでしまいました。まあ着るのも寝る時だけだしと思って我慢して着てみましたが、鏡に映った歯磨きしてる自分の姿、あまりにツンツル点で笑えたので、直す方法を調べてみたところ、もう一度洗って軽く引っ張りながら形を整えて干すと元に戻るかもしれないという情報がありました。実際やってみると、うん、確かにマシになった気がします。ただ今度はどういうわけか止めたボタンが簡単に外れるようになってしまいました。なんかボタンの穴が大きくなってしまったみたいです。そのせいで最近毎朝お腹フルオープンで非常に寒いです。これボタンの穴を縫うしかないんですかね。なかなかその時間が取れません。なんかこの流れだと縫ったら縫ったで今度はボタンが入らなくなっちゃいそう。なんだかドツボにはまりそうな予感です。本日は2月24日月曜日、天皇誕生日の振り替え休日ということで、お休みの方も多いのでしょうか。2月最後の花丸トークです。寒い季節ももう一踏ん張りですね。乗り越えて春を迎えましょうね。それでは参りましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。それでは早速最初のニュースをご紹介しましょう。 CNN より、完璧なゆで卵の作り方科学で解明、黄身も白身も理想的な味と食感。ニュースの内容を読んでいきます。完璧なゆで卵を作るのは難しい。理由は卵白と卵黄で成分が違うため、理想的な味や食感を出すためには異なる温度での調理が求められることによる。しかしイタリアの研究チームが周期的調理法と呼ばれる技を使ってこの問題を解決することに成功した。熱湯とぬるま湯に交互に入れながら卵を茹でることで、黄身と白身を分離することなく最適な状態に調理できるという。この研究は今月6日の学術誌に発表された。研究チームによれば、この周期的調理法で茹でた卵は黄身と白身の両方で理想的な食感と味が達成できるだけでなく、従来の調理法に比べて栄養価も保たれる。米サンフランシスコのシェフマイカ・シーバさん、今回の研究とは無関係は、この調理法は筋が通っていると太鼓判を押し、料理が科学だということは忘れられがちだけど、卵のタンパク質の性質や構造に合わせて調理温度を調節すれば質を向上させられると指摘した。周期的調理法は誰でも自宅で試すことができる。論文を発表したナポリ大学のエルネスト・ディマイオ氏によると、今回の実験は研究室ではなく自宅のキッチンで行った。必要なのは32分の時間と辛抱強さだけだという。研究チームは黄身と白身の理想的な調理条件を特定するため、卵内部の熱の伝わり方を予測する数学モデルとシミュレーションを開発。水温や密度といった要素を入力し、熱湯とぬるま湯の間で卵を入れ替える時間を算出した。専門的ですね。実験では160個の卵を使って、固ゆで、半熟、低温調理、周期的調理法の4種類の調理法を試し、それぞれの卵の熱による変化を観察して温度や食感、栄養素を比較した。固ゆでは12分ゆで。あ、僕これが一番だわ。半熟は6分。低温調理は65度で1時間かけて調理。周期的調理法では卵を100度の熱湯と30度のぬるま湯に2分間ずつ交互に入れ、この周期を32分で8回繰り返した。手がかかりますね。それぞれの方法で茹でた卵は テクスチャープロファイル分析や官能評価を行って均一性や食感、味を分析した。その結果、周期的調理法で茹でた卵は白身の食感が半熟卵に最も近く、黄身の食感は低温調理で茹でた卵に最も近かった。まあ、この方たちの好みだったというわけですね。栄養素についてはタンパク質の変化を調べて黄身に含まれるポリフェノールとアミノ酸を調べた結果、従来の調理法と比べて周期的調理法はポリフェノールの値が最も高いことが分かった。はいはい。最もシェフのシーバさん、さっきの無関係の人ですね、周期的調理法の概念は興味深いとしながらも、自分はゆで卵の調理に32分もかけられないと告白。みんな料理を作るだけで大変だし、簡単なやり方を探している、ゆで卵のような単純な料理に手間はかけられないと話しました。以上です。このニュースは理想的なゆで卵を追求する研究者たちのお話ですね。なんかこの手の面白研究みたいなのちょいちょいありますよね。ただ、全くのデタラメというわけじゃなく、2月6日付で学術誌にもちゃんと発表されたということで、それに見合う根拠、そして研究対象として意義があるものなんでしょうか。まあ、まず思ったのは何の学術誌なんだろうと思いました。料理研究、科学。まあなんかゆで卵っていうと、僕はね、片茹でが好きなんですが、僕と同じ片茹で派がこの学術誌のエディターとかね、なんか審査側にもしいたら、なんか話がややこしくなりそうですよね。なんかそのゆで卵を理想的だとか完璧だと呼ぶんじゃないみたいなゆで卵論争勃発しますよね。この研究チームの皆さんは、白身の食感が半熟卵風で黄身が低温調理風っていうのが、まあ、好みなんでしょうね。ちょいちょい出てくる研究と無関係なシェフがいい味出してます。最後、ゆで卵のような単純な料理に手間はかけられないってバッサリ言ってますからね。ここ言い方間違うとちょっと、喧嘩になりますよ。あと、160個の卵。これ全部食べられたのかな？昨今の日本だったら、まあ、こういうとこ厳しいツッコミが入るのがなんか想像できますね。まあ、教授になるような方の家のキッチンなんで、まあ広さはあるとして、研究チームの人、まあ、10人ぐらいですか、まあ、そう仮定したとしても、まあ、それでも1人16個食べなきゃいけないですからね。なんか理想的な食感とかのレベルじゃなくて、さすがに味変しないとなんかきつい気がしますね。まあ理想とする味っていうのは、まあ、正直ね、人によって違うので、まあ完璧なゆで卵かどうかは分かりませんが、手間暇を惜しまず研究する、その姿勢はね、本当に素晴らしいと思いました。その研究の過程でなんか別の発見がね、意外な別の発見っていうのがあるかもしれないですからね。まあ日本でもこの周期的調理法ブーム来るんでしょうか。では今日も行きますか。ゆで卵の新しい調理法を発見したナポリ大学のエルネスト・ディマイオさんに花丸。続いて2つ目のニュースです。 NHK 横浜放送局より、子供による子供食堂、奮闘に密着。内容を読みます。子供だけでなく幅広い世代にとっての居場所として、今や地域に欠かせない存在となっている子供食堂。最新のデータによりますと、2024年12月時点で全国の子供食堂の数は1万箇所を超えたということです。そんな子供食堂を自分たちの手で開催したいと思い立った小学生に密着しました。横浜市戸塚区にある横浜市立川上北小学校の5年3組の児童たち、このクラスの総合授業のテーマは地域とのつながりでした。どういった観点から地域とのつながりを学ぶのがいいか、議論を進める中で上がったのが、子ども食堂に取り組んでみたいという声。小さな挑戦者たちの模索が始まりました。まず5年3組の教室に招かれたのは、 実際に子ども食堂を運営するスタッフ。子ども食堂について児童が感じている疑問に答えてくれました。どうして無償で食事を提供できるんですか？食事をもらってきたり助成金という公的なお金をもらったりして運営しています。どのような思いで活動してるんですか？とにかく笑顔になってもらえたら、みんなニコニコしてくれると自分も楽しいじゃないですか。まあこんなようなやり取りを通じて子ども食堂についての理解を深めました。準備を進める中で一番不安に感じていたのが食材集めでした。まずおかずに使う野菜をどうするか。手がかりとしたのは SNS です。野菜を提供してくれる協力者を調査しました。協力者と直接電話をして交渉した結果、野菜を無償で提供してもらえることに。畑に行き、自分たちの手で様々な野菜を収穫しました。続いて主食となる米集めで目をつけたのが校内放送による聴会。放送で呼びかけることで全校生徒の力を借りて乗り越えられないかと考えました。すると呼びかけに応じた児童や保護者から米の提供が相次ぎました。その結果集まったお米はなんとおよそ240合。1ヶ月以上募集期間を設けていましたが、共感が広がりわずか3日で集まりました。そして迎えた当日、自分たちがプロデュースする子ども食堂の名はハピネス食堂に決定しました。この日調理するお肉は企業からの寄付です。まだ食べられるものの廃棄する予定だった鶏肉を丁寧にさばいていきます。自分たちで収穫した野菜はサラダとスープに、集まったお米も美味しく炊けました。完成したメニューを見た子どもたちから、うまそう、結構上手にできた、などと声が上がり、みんな実際に提供する瞬間を心待ちにします。そしてついに子ども食堂がオープンしました。子どもたちの活動に共感した幅広い年代の人たちが次々に訪れ、食事を楽しみます。何か食べられないものはありますか？ご飯の量は大盛り、普通、少なめ、どうしますか？子どもたちから積極的に声をかけ、訪れた人と交流します。訪れた人はハピネス食堂という名前が幸せという意味から来ているという児童の話を聞き、今このご飯を食べられて幸せと答えていました。参加した児童たちからは、大変だったけどこの活動をやってよかったなって思います、みんな笑顔になるのでそれが嬉しいです、いろんなものを考えてきたのですごい実感できて嬉しいです、といった声が上がりました。誰かのためを思って動ける人になってほしい。これは今回の子ども食堂を支援した大人たちの願いです。川上北小学校の山崎先生は、子ども食堂という存在を身をもって体験できたことに強い意義を感じます。周りの人が笑顔になってくれることを自分からできる大人になってほしいと思います、と話しました。以上です。素晴らしい。心が温まります。本当に最近子ども食堂っていう言葉をよく耳にするようになりましたが、その運営ってものすごく大変だと思います。今お米がすごく貴重で、令和の米騒動なんて言われてて、それに加え物価高騰で食材、まあ、野菜なんかも高くなっていて、まず材料を調達することが大変ですよね。それを調理して無償だったりすごく安く提供する、そもそも場所を確保することも大変です。たくさんの人に利用してほしいけど、利用する人が増えるほどに経費がかかって、まあ、気持ちがあったとしても続けていくのはものすごく困難なことだと想像します。まずその大変さを想像したのが僕今回初めてでした。まあ、SNS 使ったり校内放送で呼びかけたり、児童の皆さんの工夫と行動がまずあって、それに応えてくれる周囲の方々の素晴らしすぎるアシストがちゃんと返ってきて、こう実現に向けてちゃんとストーリーが動いていくところ、全体に優しさがあって、読んでて感動しました。有名な方で広島のばっちゃんと呼ばれる中本千佳子さんという方がいますが、 その方は40年以上も前から様々な事情を持つ子供たちに無料で手料理を振る舞っています。その方が人間お腹いっぱいになれば悪いことはしないという話を前にされていました。このばっちゃんはご飯を振る舞うときに振る舞う相手の話をたくさん聞いてあげるそうです。今回の子ども食堂でも児童の方と利用者の方が何気ない会話をして交流する場面がありました。そこに大切なことが詰まってるのかなって感じましたね。マジで心洗われました。子ども食堂を見事に開催した川上北小学校の5年3組の皆さんと、この活動を支えてくれた皆さん、そして今全国で子ども食堂の運営に携わっているすべての方に送りたいと思います。はなまる。エンディングのお時間です。松本翔太郎のはなまるトーク、いかがだったでしょうか。実は前回の配信後に番組宛にメッセージが届き、Apple Podcast ランキングにて当番組はなまるトークが非常にいい順位に入っているという何やら嬉しいお知らせがありました。具体的に言いますと、 Apple さんが集計する日本のエンターテインメントニュースカテゴリーというものがあるらしいんですが、そのランキングで一時5位だったらしいです。びっくり、正直全く実感がないんですが、ありがとうございます。というわけで、番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名はなまるトークを略してはなとう、ひらがなと長い棒でハッシュタグはなとうで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。